事例の中からということで、ね、ご紹介いただきたいということでお話しいただきます。じゃあ紹介お願いします。
はい、 LINE 富田あずささんで SAS の日常運用です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本日は足場の悪い中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。私自身ちょっと最寄り駅で電車がとか公共交通機関が全て止まってしまって最寄り駅から出られない状態だったんですが、こうしてなんとか応援することができましたので、皆さんも大変な目に来ていただいたので、少しでも SAS のことを分かっていただいて帰っていただければと思います。これまでのセッションでは SAS の導入方法とか使い方について紹介してきました。ただお聞きの皆様の中には、導入後の問題について、本当に SAS を導入しちゃっていいのかどうかというのを漠然と不安とか心配を持っているお客様もいらっしゃるかと思います。このセッションの中では、どうやって社内に SAS を導入したのかとどうやって利用しているのかという点に絞って実際の使い方を紹介してその心配を少しでも解消できればと思います。まずは自己紹介からさせていただきます。 LINE 株式会社でマークアップエンジニアをしている富田と申します。本日はよろしくお願いいたします。ブログとかは特に持ってないんですが、 Twitter とかあとは弊社の技術ブログで時々投稿したりしています。あと、先ほどの学園コントでやられていた坂見さんなどと共著で SAS 入門という電子書籍を書きました。これはAmazon の、Kindle でも買えますのでぜひご購入していただければなと思います。本日のアジェンダです。前半は弊社での SAS の導入について、導入から現在まで発生した問題と合わせてご紹介いたします。後半は弊社で利用しているライブラリについてどうやって使っているのかのあたりをご紹介していただきたいと思います。では早速始めます。 SAS の変遷と導入と変遷についてです。ここでは SAS の導入から現在までを次の3つの時期に分けてご説明します。最初は検証期です。ここでは SAS が実用できるかの検証を行いました。この時点ではまだ一部の人しか使っていない状態でした。で、その次が導入期です。検証の結果実務でも十分有効だということが分かり、チーム全体で運用に入りました。最後が更新期です。こちらが現在にあたります。コードのライブラリー化と日々の運用から出てきた問題のフィードバックの反映を続けています。で、具体的なお話に入る前に弊社の環境についてご紹介しておきます。弊社では自社案件のプロジェクトが常に複数回同時に走っています。マークアップエンジニアはマークアップエンジニアのチームに所属していて、そこから各プロジェクトにアサインされています。人によって大きなプロジェクトに専任するような場合もありますし、大小複数のプロジェクトを同時進行するようなマークアップエンジニアもいます。またプロジェクトの途中参加であるとか、場合によってマークアップエンジニアが交代するといったケースなどもあります。マークアップエンジニアはチームに10名ぐらい在籍しています。CSS を触るのは基本的にそのチームのメンバーなんですが、プロジェクトによってはディレクターや開発のメンバーが触るような場合もあります。マークアップエンジニアの作業環境は OS、データともに各自が自分に合ったものを使っています。でただコードの組み方についてはガイドラインがチーム内に決まっていて、レイアウトという大枠の組み方の中でバラバラのパーツを組み合わせて作るモジュール組みのルールで統一されています。そういった環境の中で2年半ほど前から SAS の導入が始まりました。第1期は2011年の6月頃に始まりました。当時は CSS のパラダイムシフトとも言われて、貧弱だった CSS を強化してくれる注目の技術として紹介されていました。弊社でも話題の素性には上がったものの、それが実務に耐えられるかどうかは未知数だったので、まずは検証からスタートしました。検証のために導入するプロジェクトはある程度大規模なプロジェクトが選ばれました。これはランディングページなどの小規模プロジェクトでは SAS の旨味が少なくて有効かどうか判断するのはちょっと分かりづらいだろうという判断からでした。ファイル構成はこのような形でスタートしました。ファイル構成といっても並列で並んでいるファイルの中から必要なファイルをインポートしたりインクルードして使うだけの構成になっています。一番上、ミックスインシューと書かれているのが、よく使うミックスインをまとめたファイルです。これは第一期の運用が始まる時点であらかじめ作っておいたものになります。次が、設定ファイルです。ここには テーマカラーやファイルパスといったプロジェクト全体で使い回すような値を変数にしてまとめてあります。また CSS の出力で、例えばモズを出力させて、モズとか特定のベンダープレフィックスを出力させてさせたくないなというような場合には、このセッティングファイルで、そのモズの出力をフォルスにするというような設定をしておくことで出力されなくなる、といった設定もここに書かれています。その下が、汎用モジュールです。これはプロジェクト固有のものではなくて、プロジェクトまたいで使い回せるもの、要はいつも使っている同じようなコードというのをここに、まとめて X 追加して入っています。でその下のレイアウトとモジュールについては、プロジェクト固有のスタイルがパーツごとに X 追加されて入っています。でそれで一番最後が CSS として出力されるファイルになります。各コンテンツによって CSS が分かれる場合は、このようにコンテンツ A、B という複数のファイルを置いております。で各ファイルで必要なミックスインをインポートしたりインクルードしたりしています。でこのような構成で始まった SAS は、定常プロジェクトによって作業時間の短縮であるとか、複数人で一つの CSS を触るといったケースで有効性など大きなメリットが確認され、改めて全体で導入していこうというふうに決まりました。でしかし第一期の SAS の構成にはいくつか問題点も見つかっていました。一つ目が、見通しの悪さです。これは何かというと、 CSS で崩れているようなところを見つけた場合に SAS のどこに書いてあるのかというのを瞬時に判断することが、難しかったという点です。特に SAS に慣れていない最初のうちはこれが顕著でした。またファイルを並列に並べてしまったのも見通しを悪くしていました。二つ目がファイル名などのルール化不足です。で基本的な SAS コードをまとめたものについて、コモンというような、この上のあたりです、コモンというような接頭辞を使ってファイルを分け管理していたんですが、パーツの種類としてコモンというような名称、この下のあたりのモジュールの一番上の MD コモンというものですね。でパーツの種類としてのコモンというような名前というのを使っていたために、ファイル名から内容がちょっと分かりづらくなってしまったというような点です。3つ目はミックスインシューの更新性の悪さです。もともとはよく使うミックスインシューをファイルにまとめてプロジェクト間で使い回すよう考えていました。しかしプロジェクトでの編集の制限をしていなくて、他の日常的に編集するファイルを並列に置いてしまっていました。結果使い回すはずのファイルがプロジェクトごとに独自に進化してしまって、要はコピペできなくなってしまうというような、ことが考えられました。最後はエクステンドです。この2011年の第1期の時点ではエクステンドのルールが明確になっていませんでした。この頃の SAS の仕様ではプレスフォルダーという指定が未知数だったため、エクステンドすることで無駄なコードが出てしまう懸念がありました。そんなこともあって第1期ではエクステンドの利用はペンディングとなっていました。さてそんな問題も踏まえて第2期に入ります。チーム全体での導入が始まり、複数のプロジェクトで使っていくことになるため、ひな型となるテンプレートが作成されました。またチームメンバー全員が SAS を使えるようになる必要があったために、社内での勉強会であるとか、使える人間が使い方を簡単に右にまとめていくというような形で情報の共有を行っていきました。また、主にスプライトの自動生成、先ほどにも説明ありました通り、スプライトの自動生成のためにコンパスの導入が始まったのもこの時期でした。この頃のディレクトリー構成です。並列だったディレクトリーにコアというディレクトリーが作られて、ミックスインやファンクションなどを呼び出して使うコードの関連はここの中に収まりました。ユーティリティの中からは、更新が比較的頻繁な CSS3 というのがユーティリティ CSS3 として分離しています。でさらに全体的に接頭辞が整理され、スタイルの指定があるコード、要はパーツコアのためにスタイルが書かれているコードについては、頭にこのようにスタイルというふうに接頭辞が使われるようになりました。第1期では出力されているスタイルがどこに書いているか分かりづらいという問題があったのですが、これで少なくともスタイルが書かれているファイルはこの3種類のどれかであるというようなことが分かるようになりましたので、多少は見通しが良くなったものになります。でちなみにこの表でスタイルミックスインは今ベースとレイアウトとモジュールの3つしかないんですが、モジュールの種類が増えていった場合はここのモジュールの部分がさらに分かれていくことになりますので、実際の運用の時にはもっとこの3ファイルじゃなくて、もっとたくさんのファイルが並んでいるような状態になります。で、あとは SAS の 3.2 のリリースに伴いエクステンドの本格的な運用も始まりました。 これも先ほどの話でエクセントがどこに書いて、いろんな場所に散らばってしまうという問題があったと思うんですが、弊社のルールとしては、このエクセントファイルの中に、とにかくまとめて、エクセントするものは確保するようにしています。でこの時期の構成については、弊社の上村という人間がエンジニアブログにて、ネイバーでの SAS の使い方というタイトルでまとめています。ので、詳しい内容をご覧になりたい方は、こちらでもご確認いただけます。LINE エンジニアブログとかで検索してくる、知っていただけると出てくるかと思います。でこのようにして、全体への導入が始まった SAS ですが、第1期でも問題として予想されていた通り、共通ファイルの更新性の悪さというのが顕著になってきました。共通ファイルの中に修正や更新があった場合に、第2期のこのファイル構成の段階では、すでにライブラリを使っている全プロジェクトに、その更新された内容のファイルを手動でコピーしていくしか方法がありませんでした。で、まあ、結局のところ、そこの辺は手動更新というのがもう限界なんだというような結論を出しまして、そこは第3期で改善していくことになります。また、CSS3 のベンダープリフィックスは、プロジェクトによって出力したい内容が異なるというような場合が、まあ、ありまして、その場合は共通ファイルを上書きするというような形になってしまって、まあ、これによってまた調整がしづらくなるというような問題も行っていました。そのあたりの、改善に取り組んだのが、現在になります。この時期、ちょうどプロジェクトのファイル管理システムが SVN から Git に移行になりました。そのタイミングもあって、共通ファイルを一つのリポジトリとして分けて、サブモジュールで読み込むことで、自動管理からの脱却を図りました。でさらに共通ファイルをリポジトリとして分けたことで、これをまあ単純にその部分だけを公開してしまうということもできるのではないかというようなことも上がってきており、公開を視野に入れた更新というのを続ける形になりました。でちょっと Git サブモジュールというのがご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に説明させていただきます。 Git サブモジュールというのは、Git で管理している一つのリポジトリに別のリポジトリを読み込むものです。この図で、左の Who と右のバーというのが独立したリポジトリです。でただ Who の中にもバーという、ディレクトリが存在しています。これは一見ディレクトリのように見えるんですが、内容はバーリポジトリへのリンクとなっています。要は Who の中にバーが存在しているような形になっています。でこの状態で、Who をライブラリーの、あ、違う、リポジトリの Who をローカルにクローンしてくると、フーディレクトリの中にバーディレクトリが存在するような形になります。でこの状態でフーディレクトリの内容を更新すると、その差分はフーリポジトリに送られます。でこの時にバーこのフーディレクトリの差分はこちらに送られますが、このバーディレクトリの差分があるとどうなるでしょうか。図にも書いてあるので分かると思うんですが、バーの中の差分にはフーディレクトリではなくてバーリポジトリではなくてバーリポジトリの方に送られます。で、このようにバーディレクトリで、ね、今ここでフーとバーというふうに言ってるんですが、これがフーが、プロジェクトのリポジトリに当たってバーがライブラリに当たっています。でもし各プロジェクトでこのフーという中身を編集して間違ってライブラリの中身を編集してしまったとしても、まあ、送信する際にはフーディレクトリに送られず、バーディレクトリに送られることになりますので、まあ、要は別々に管理していくことができるようになりました。で現在のディレクトリの構成です。まずはライブラリの構成になります。で CSS3 とそれ以外というぐらいの分け方だったミックスインシュをさらに細かく分けています。これは公開した際にどこに何が書いてあるのかを分かりやすくしたというような理由になります。またCSS3 の中でベタ書きしていた各プロパティのベンダープレフィックスの指定についてはリスト化してセッティング CSS3 というこの CSS3 の設定というファイルのところに外出ししました。今までベンダープレフィックスの出力をいじくりたい場合はミックスイン自体を編集しなければならなかいけなかったんですが、まあ、ミックスイン自体を編集してしまうと余計なコードとかを削除して、まあ、事故が起こってしまう可能性があったので、ベンダープレフィックスを、まあ、リストのように管理して、そこのリストだけを編集すれば、すぐに更新できるような形にしました。次に、プロジェクトのディレクトリ構成です。一番上、div というディレクトリでライブラリを、サブモジュールとしてインポートしています。この中身が先ほどのディレクトリになります。 で、プロジェクトのスタイルについて、についてはパーツ以下のこのパーツというディレクトリの下に入っています。SAS の直下には CSS として出力される、CSS ファイルとこのパーツとライブラリをインポートするファイルだけが置かれる形になりました。でプロジェクトの設定をまとめたセッティングファイルのほかにプロジェクトごとにライブラリを制御するためのセッティングリブというファイルも使われました。このセッティングリブというファイルの中でライブラリの設定を上書きしてプロジェクト独自の値を使える形で直していくというような形になっています。でモジュール類についてはパーツからさらにスタイルミックスインというディレクトリが作られてその中に移動しています。で第2期と同様にここは今3ファイルしかないんですが実際にはもっと複数のファイルが並んでいるような状態になります。でといったところが現在までの弊社の状況になります。でここで所感をまとめます。あらゆるプロジェクトで同一のライブラリーとテンプレートを導入する形をとっているため、ペラ1のランディングページなどではかなり冗長な構成になっています。またライブラリで定義されているミックスインにどんなオプションが指定できるかというような点で、まあ、新たな学習コストが発生してしまっているというようなデメリットが、まあ、あります。でとはいえ SAS とライブラリを導入したことで、全体として確実に作業効率は向上しています。またどのプロジェクトでも構成が均一になるので途中参加とか交代があってもすぐにスムーズに合流することができるようになっています。あとは公開してしばらく経って構成とかを忘れてしまったようなプロジェクトでも、まあ、修正が入ってここの部分直してくださいと言われても、まあ、構成が同じなので、まあ、この辺直せばいいんだろうなというのがすぐに分かるようになります。で、以上が SAS で、弊社で SAS を導入してから現在までの流れになります。でここからはこれまでに紹介したライブラリーの使い方についてご紹介します。でその前に、先ほどご紹介しました通りライブラリー自体は単純な構造のものから問題を解決したり要望に応える形で複雑化してきました。でなので弊社でもメンバー全員が全ての機能を使いこなしているというわけではないです。だからといって、この、ライブラリーというものが使えないとか不便であるということではなくて、基本的な使い方をしているだけでも十分に使えるものに、十分に作業自体を楽にしてくれます。で要は最初から全部ライブラリというのを使えなくても徐々に覚えていけば十分だということです。ライブラリを導入するというとついつい最初から全てを覚えるとか勉強しなきゃいけないとか、まあ、要は導入コストを全額一括で最初から払わなきゃいけないというような印象を持つかと思うんですがそうではなくて分割で徐々に覚えていけば、いいかと思います。なので今回紹介する機能についても基本的な使い方と問題に対応する形で機能を増やした上級の使い方について分けて紹介していきたいと思います。本日は時間も限られておりますのでライブラリーの中でも特に利用される CSS3 とグラデーションスプライトについて絞ってご紹介します。まずは CSS3 の出力です。CSS3 のミックスインが用意されていて基本的にはプロパティ名と指定したい値を入れます。これはコンパスでも用意されているんですが、まあ、先ほどからありました通りコンパスだと結構古いベンダープレフィックスとかも全部出力されてしまってちょっとその辺の制御とかも難しいので全てライブラリ側で作っているような状態になります。でベンダープレフィックスについてはライブラリ側であらかじめ最適なものが出るようになっています。こちらが A になります。カランカウントというプロパティでご紹介します。上の赤い部分がさせて、下がコンパイル結果の CSS になります。で CSS はベンダープレフィックスがついた状態になっているのが分かるかと思います。このミックスインは、ライブラリー接頭辞と呼ばれるもの、今ここでは NJ と書いてある部分ですね。このライブラリー接頭辞と呼ばれるものと、プロパティ名で構成されていて、引数で値を渡しています。でライブラリー接頭辞は何かというと、基本的には社内で作成したミックスインには全て付けているので、これは他のライブラリーと併用したときにバッティングすることを防ぐことを目的としています。例えばコンパスとかだとこのライブラリー接頭辞というのはついていないんですが、まあこちらのライブラリーでも同じくカランカウントというふうにつけてしまうと、両方読み込んだ際にどちらが有効になっているのかが分かりづらいというのがこともありましたので弊社で作っているライブラリーには全てライブラリーの接頭辞をつけています。他 他のプロパティで見てみます、ボックスサイジングはこのような感じになっています。モズだけが出ている状態です。さらにバックグラウンドサイズを見てみると、バックグラウンドサイズについてはベンダープレフィックスが出力されていません。これはもう、だいぶ時間が経って不要になっただろうという判断から、リストからですね、ベンダープレフィックスの出力を全て消したような状態になっています。以上が CSS3 の関連のプロパティの基本的な使い方になります。でここからは少し上級の使い方になります。で、CSS3 のベンダープレフィックスの制御を、したいと思います。先ほども説明しました通り、ベンダープレフィックスについては弊社のライブラリではリストで管理しています。なのでここではその上書きの仕方を見ていきます。ライブラリーでは次のように定義されています。この SAS の下のリブが赤くなっているんですが、ここにあるということは、これがライブラリーのファイルであるということを示しています。ライブラリーのファイルの中でもセッティング CSS3 の中に、このようにマルチカラムレイアウトという章があり、その中でプレフィックスカラムカウントで WebKit モス O というふうにスペース区切りのリストで、変数が保持されています。これを変更したい場合は、プロジェクト側の設定ファイルで、この WebKit モズ O というリストを上書きしてあげればいい形になります。でデフォルトで出力した場合は、これは先ほどお見せした通り、WebKit モズ O という3つのフレームバックレフェクスが出力されています。これをプロジェクト側の、この SAS パーツというプロジェクト側のファイルで上書きしています。プレフィックス。接数カラムカウントを WebKit だけとしています。そうすると出力結果は WebKit だけになります。で、これがベンダープレフィックス管理の基本的な流れになります。今ここではプロパティ単位での上書きをお見せしたんですが、この、例えばこの今からやるプロジェクトっていうのは、ではオペラというのはもう全部一切対象外なので、オペラは一斉に非表示にしたいというような場合では、プロパティ単位ではなくてブラウザ単位で非表示にするというようなことも可能になります。以上が CSS3 の上級の使い方になります。続きましてはグラデーションの使い方です。弊社のライブラリーではグラデーションミックスイン1つで IE9 向けの SVG、 あと WebKit の Q 項目で、ベンダープレフィックスついたグラデーションとベンダープレフィックスについてないグラデーションの4つがまとめて出力されるような形になります。で、グラデーションの方向の仕様というのが結構、まあ、最近にもないんですがちょっと前に変わりまして、方向の引数というのはこの新しい2というのがついた方向に対応しています。具体例を見てみます。 NJ リニアグレディエントという、ミックスインが用意されていて、その中で、方向と最初の色と最後の色を指定するとこのようにバーッと4つの方向が出力されるような形になります。ちょっと SVG は長かったので省略していますが、ここにもデータ URI 形式でバーッと出力されるような形になります。で、方向については先ほど説明した通り2のついた形で指定すると、各構文でそれぞれ最適な形で変換されています。以上が基本的な使い方です。グラデーションの状況の使い方として、IE のフィルターを出力したい場合、あとは方向ではなくて角度で指定したい場合、あとは構文を個別に指定したいというような要望がありました。で、IE のフィルターを出力したい場合です。で、実は IE のフィルターの出力というのは、この先ほどから説明しているグラディエントミックスの中に既に含まれているんですが、ライブラリの初期設定の方で IE6 と7、あとフィルターっていうのは対応しない、個別にしている。しています。でなので出力されていないです。なのでここの部分を、プロジェクト側のファイルで true にしてあげれば出力されるようになります。 IE67 とフィルターを true というふうに宣言しています。で、SAS と CSS ファイルを見てみます。上の SAS の NJ リニアグレディエントは、先ほどと同じ形になっています。で CSS ではその下にフィルターと MS フィルターという IE78 向けのフィルターがされるようになっているのが分かると思います。でフィルターというのは途中色というのに対応していないので、ミックスインの方で途中色を指定したとしても、フィルターの方はこの途中色が、無視されて出力されないような形になっています。 続きましてグラデーションを角度で指定したい場合です。角度で指定したい場合も基本的には使い方は同じで、リニアグレディエントという引数の中で方向の代わりに135°というように角度を示す単位を入れてあります。そうすると変換できるものについては全て変換した形で出力してくれます。で角度というのは、縦横斜めがあるんですが、さらに細かいちょっと斜めみたいな、この135°という値を少しずついじっていくと微妙な角度も表現できるんですが、WebKit の古い構文であるとか、ものによっては対応していない構文があります。その対応して角度に対応していない構文については出力されなくて、対応している構文だけが出力されるような形になっています。最後は構文を個別に出力したい場合です。一つのミックスでまとめて構文を出力するような形になっているんですが、そうではなくて特定の WebKit の古い構文だけ出したいとか SVG だけ出したいというような場合もそれぞれ、ミックスインが用意されています。というかこのミックスインが実は最初にあって、それをラップしたのが先ほどまでのグラデーションのミックスインになります。で以上がグラデーションの、上級の使い方になります。続きましてスプライトの出力です。スプライこのライブラリではコンパスのスプライトの自動生成というのを流用して使っています。でこのスプライトの自動生成には対象の画像ディレクトリーとスプライト画像のパス、あと個別画像のサイズとポジションの指定が必要になります。これがちょっと長いのでですが、こんな感じの指定になります。一番上、コンパススプライトという設定ファイルで指定しているのが対象のディレクトリー、サス側でバックグラウンドイメージとポジションに当たる、ポジションのプロパティを出力してくれるミックスインを書いています。これちょっと長くて書けないよという感じなんですが、実際に使うときはこの色がついている部分だけをバーッと書き直して使っているような形になります。なのでこれ個別には特に覚えなくて、この部分だけ直しているというような形になります。この一番下のこのホゲというのが表示したい画像のファイル名になります。でこれを CSS で出力するとこのような形になります。バックグラウンドイメージでは、結合したファイルのパスが出力されていて、各個別画像を表示したい場所に、横幅、縦幅、あとバックグラウンドポジションが出力されています。これバックグラウンドイメージ と、それ以外のプロパティが分かれて出力されているんですが、これはこのスプライトを追加する場合に重要になってきます。スプライトファイルを追加する場合は先ほどの下に符号というこの枠で囲われた部分を追加してファイル名を書き換えるだけです。こうすると CSS ではこのように、必要な部分だけ、個別に出力されて、バックグラウンドイメージなど、毎回書く必要がない部分については一番上でエクステンドされたような状態で出力されます。で、スプライトを普通に使っている、例えば同じサイズの画像が連続しているような場合で、画像サイズを毎回出すんじゃなくてどこかでまとめて指定しているので、プロパティごとに出す必要はないよというようなケースもあります。でそういった場合は引数にオプションとして、横幅と縦幅でヌルを指定してあげると、横幅と縦幅がそれぞれ出力されなくなります。以上が基本的なスプライトの使い方です。でここからさらに要望があったのは、レティナに対応したスプライトを出力したいであるとか、画像のキャッシュを防ぐクエリをかけたいとか、あとはスプライトの対応でコンパスが重くなったけどちょっとなんとかしてほしいというような要望がありました。最初がレティーナに対応したスプライトを出力したい場合です。レティーナに対応したい場合はミックスイン名を変えるだけです。ミックスイン名は先ほどまで、NJ コンパス、スプライトベースだった部分のスプライトのないレティーナというものを入れています。でこのミックスインにすると、バックグラウンドイメージの下にバックグラウンドサイズが設定されて、レティーナ用に画像を縮小したような形になります。でさらに横幅と縦幅、バックグラウンドポジションについても、その縮小した形に対して計算され直した、正しい値が出力されるようになります。で続きが画像のキャッシュを防ぐクエリをつけたいケースです。これも先ほどのセッションで画像のファイル名に文字列がついてしまって困らずにしたいという話があったかと思います。 であれと機能的にはほとんど同じなんですが、あれがファイル名の後拡張子の前についていたのに対して、これは拡張子の後ろにつける文字列になります。と CSS のテップを見ていただくと分かるんですが、 SP01 ピングの後ろに、このように、ランダムランダムというか指定された文字列がつけられます。でこうすると、キャッシュされている場合でもこの文字列を変更していけば常にキャッシュされず新しい画像が見えるようになります。ちなみにライブラリーでは先ほど説明があったファイル名の前に、ファイル名の後、拡張子の前に、ランダムの文字列が入ってしまうというのは、先ほどのキャッシュバスターで消しているような状態。その上でさらにこの後ろにつけるというような機能を追加しています。で最後が、セグアウトの対応でコンパイルが重くなった場合についてです。コンパイルが重くなった時のためにスプライト処理を停止するプラグインというのを用意しました。これを停止するとスプライト画像ではなくてその結合前の個別画像を SAS が読みに行くような形になっています。なので表示側からは、結合した画像ではなくて個別の画像を表示するような形になるので表示上は崩れなくなっています。具体的には SAS ファイルの変更は不要で、これは先ほど前と話をしている仕方になります。でこれが、スプライト状態の CSS になります。一番上でスプライトの、画像ファイルが指定されていて、各サイズとポジションが出力されています。これを、プラグをオープンにすると、一番上の結合のハス点はすべて消えた状態になって、各ファイルでその個別の元の画像、素材の画像の方を参照するような形になります。はい、ということで、駆け足で紹介していきます。来ましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっと難しい内容だったので、分かりづらいか、まだちょっと分からないかなという部分もあったかと思うんですが、言いたかったことは、ライブラリの最大の魅力というのは、使っている人の要望に合わせて柔軟にどんどん変えていくことができるという点です。コンパスとか使うことも、便利で非常に、最初のうちは楽なんですが、徐々に社内で、例えばこういう場合ではどうしたらいいんだ、こういう場合ではどうしたらいいんだというような要望が上がってきたときに、コンパスだとちょっと自分で対応するというのは難しいんですが、自社でライブラリを作るとこのようにカスタマイズが自由にできるようになります。となので自分とか自社のやり方に合った秘伝のタレを目指して、ライブラリを組み上げていってはいかがでしょうか。で本日の内容は以上なんですが、いつものということで LINE カネ式会社では一緒に働いているフロントエンドエンジニアを参考募集中ですので、興味がありましたらこちらのご収容をお受けいただければと思います。以上です。ありがとうございました。
ちょっとそもそものところなんですけど、プロジェクトといった場合には、どういったようなものを指しているんですか。その社内のこういうサイトであるとか、こういうデータページくらいで、
もともとはネイバーのところから僕は入社したんですが、例えば検索のページっていうのも一つのプロジェクトでしたし、今でいうと LINE の例えば企業サイトっていうのも一つのプロジェクトではあっていますし、あとは活動活動ができるウェブストアっていうのが例えばあったりするんですけど、それも一つのプロジェクトではあります。あとは、まとめももちろんそれとして一つのプロジェクトで立っていたりというような形。
はい、ありがとうございます。ですね、ファンクションとミックスイン、エクステンドでそれぞれどのくらいの数を用意しているのでしょうか。
数、ちょっと数えたことはないんですが、
ざっくりの感覚的なところで
20、30、ミックスイン、ファンクションで多分20個ぐらいあると思います。それはなんか、こんなことができたらいいなっていうのが先にあって、実際に使うかどうかわかんないけど作ってみたみたいなのがあったりするので、とりあえず打ち込んでという、ミックスインは CSS3 系のミックスインが一通りに入っているので、それにどうなったかというのが出てくる
かと。エクステンドは？
エクステンドは、数をあらかじめ用意するということはなくて、使う場合にそこであらかじめエクステンドしたいクラスっていうのをそこに書いていって、読み込むときにそこで書いたクラスを読むという形になっています。
はい、ありがとうございます。小川さん。
難しい。
はい、
浜谷さんもなるかなと思ったのが、ファ
イル構成として、
はい、
モジュールというのが常にありましたけれども、はい、で実際にあのスタイル、その見栄えを制御するスタイルが書かれているのは、
はい、
ベースとレイアウトモジュールだと、
はい、
サンファイルじゃないということなんですけど、
はい、
そのモジュールのさらにファイルの分け方なんですが、
はい、
でモジュールごとに1ファイル、
あ、いや、そういうわけではないです。これもあの各社のコーディングガイドラインとかがあると思うんですが、弊社についてはコーディングガイドラインの中で、この特定の領域のモジュールがいくつかの種類に書かれていて、グローバルヘッダーで使うモジュールとか、
はい、
フッターで使うモジュールとか、
はい、
メインエリアのこのコンテンツで使うモジュールとか、まあ、そういうふうに種類が分かれていて、
はい、
その種類ごとにパイロケをするというような
。あ、なるほどですね。
で具体的にはそれ、もうクラス名の頭にそのモジュールの種類が付けるような形になっているので、
はい、
それごとに解読をしているという形です。これはコーディングのルールに従って、合わせて使っているということ
です。はい。ちなみに僕だと、
はい、
例えばボタンっていうモジュールだとするんですか。そしたら、ボタンとサス、BTM とサス、このモジュール名とサス名が一緒になるようにしています。
なるほどね、
はい、なのですごい指すファイルが、まあ、モジュールが増えれば、うん、ちょっと大きめなサイトになるとすぐ20個と30個となっちゃうので、うん、モジュールの数だけで、
うん、
なのでそれだけ細やかに指すファイルが分かれるんですけど、
うん、
その方が僕は分かりやすいので、
うん、
そうしてます、
うんうん、
こちらの作り方も似ていて、パーツごとにミックスにさらに分かれるようになって、そのパーツごとにインクルードさらにしている
はい、ちょっとね、頭の切れが僕たちとちょっと違う感じに、
はい、フォローアップで、
はい、
今日ですね、プレースホルダーセレクター1個も出てきてないので、
そうですね、
そこはフォローアップでこういうふうなこともできるんじゃないというのを、
はい、そうですね、はい、はい、ということで、じゃあ富田さん、ありがとうございました。